光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。
それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは藤井寺キリスト教会です。藤井寺キリスト教会は大阪府藤井寺市にあります。最寄りの駅は近鉄南大阪線藤井寺駅です。藤井寺駅の北側より藤井寺市役所に向かって進んでいただくと、市役所の北側に藤井寺キリスト教会の街道が見えます。駅から歩いて13分ほどです。駐車場もありますから、お車でもおいでいただけます。日曜日は朝9時よりアーリーサービスがあります。また10時半より第一礼拝が始まります。途中から子どもたちはバイブルキッズの礼拝へと分かれます。月曜日の午前10時半より第二礼拝を行っています。水曜日には午後7時半より聖書の学びと祈り会を行っています。また月2回第2・第4金曜日午前10時よりふれあい歌の会を開いています。無料です。教会の電話番号は 072-953-2766 072-953-2766 です。住所は藤井寺市小山 1-2-2 です。ぜひお気軽にお出かけください。藤井寺キリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の池田豊牧師の聖書のお話、創造主のご配慮、お聞きください。
卵はすべて7の倍数日に孵化するそうです。じゃがいもにつく芋虫の卵は7日でかえります。カナリアの卵は14日、ニワトリの卵は21日、アヒルの卵は28日、オウムの卵は42日で孵化します。自然界において物事は偶然でたらめに起こってはいないのです。ニワトリの卵の黄身がどのようなデザインになっているかご存知でしょうか。黄身はちょうど海に浮かぶ船のようになっています。下の部分は密度が濃くて重いデザインになっています。上の部分は密度が薄く軽くできています。このために黄身は必ず正しい姿勢で浮かぶことができるのです。そればかりか、ご丁寧にロープまでついています。卵の目と呼ばれるものです。この白いロープは不思議な方法で卵の殻にくっついています。このぬるぬるしたロープは卵の白身の中を自由自在に動きます。そのために何度回転させられても卵の黄身はいつも正常な位置に来るようにあらかじめ設計されているのです。卵の殻をよく見ますと、尖っている方が硬くできています。緩やかな曲線の方は、殻が薄くできています。ひよこが薄い殻の方を突き破って出てきやすいようにとの創造主のデザインです。また、ゆで卵を固めに作ってみれば、誰でも容易に確かめられることですが、この卵の緩やかな曲線の方には空気の小部屋があります。ひよこの頭はこの緩やかな曲線の方に形成されていきます。それはひよこがくちばしを空気室に入れて呼吸をするためです。 また最初ひよこのくちばしはまだ柔らかいですので、硬い卵の殻を突き破ることができません。そこで創造主はたった一度だけ使用するための特別あつらいの道具を前もってこのひよこのためにご用意くださっています。硬い材質でできている円錐形の使い捨て器具です。これがひよこのくちばしにぴったりフィットするように準備されているのです。この円錐形の道具をひよこはくちばしにはめまして、卵の殻を突き破るんです。この卵の空気質にはひよこにとってたった2日生きられるだけの分量の空気しか入っていません。まあ最後の一息分の空気も吸ってしまいまして、ひよこが苦しい苦しいともがきますときに、殻がくちばしで突き破られて、めでたくひよこが誕生します。生命の神秘です。ここに私たちは創造主のご配慮を見ます。ところが私は少年の頃そのようなことを全く知りませんでしたから、この世界は単なる偶然でできているもので何の目的もなく存在しているんだ、そのように思っておりました。特に諸行無常や一切皆苦、そのような言葉を聞きますと、ああ全ては虚しいんだな、儚いものなんだ、そう思っていたのです。そうだ、自分は宇宙のゴミか塵のようなものなんだ、だから何の目的もなく存在しているんだろうか、人生不可解、全ては虚しい、死んだら全ておしまい、無である、そのような考え方をしていました。ですから私は高校1年生の時、自殺をしたいと考えたことがあります。私はその頃の自分の気持ちを次のような詩に表しました。花は散るために咲いている、約束は破るためにある、人は死ぬために生きている、すべてが無意味で虚しい、そう感じるのは、実は私たちが自分の命を始めてくださった作り主、創造主を無視しているからです。この虚無的な態度は創造主に対する大変失礼な態度だと言っても良いのではないでしょうか。この失礼な態度を聖書は罪と呼んでいます。これはちょうど子供が親に向かって頼みもしないのになんで俺を産んだんだよ抗議している姿によく似ています。親の恩を忘れて親を無視し、生意気な態度を取り、自分勝手に生きようとする姿です。これを親不孝と言います。このような自分勝手で生意気な姿勢や態度は、創造主の御子たちに似たものとして作られた他の人々に対しても現れてきます。私たちは周囲の人々に対して失礼な言葉遣いや態度、振る舞いをしてしまうのです。実は死は全ての終わりではありません。死後創造主の裁きがあると聖書ははっきりと教えています。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。ヘブル人への手紙の9章27節です。しかし創造主は愛のお方です。救い主イエス・キリストをこの世にお遣わしくださったと聖書は言うのです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネによる福音書3章16節。イエス・キリストが私たちの罪の罰を肩代わりしてくださって十字架で死んでくださいました。 そのことによって私たちに救いの道が提供されました。主イエスキリストは死からよみがえり、永遠の命をプレゼントとして提供しておられます。主イエスを信じるだけで救われます。そこに創造主の愛とご配慮が明らかに示されているからです。あなたも今この創造主のご愛を信じ